アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2521回5月9日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月7日もうあれがとうとう発表になって、まあ、やっと落ち着いた気持ちですけども。
おはようございます、春です。今の朝の連ドラ虎に翼に裁判官役で出演している松山ケンジさん、私好きで、微妙な表情の変化で感情を表すのが上手だなと思っています。松山ケンジさんはきっとアップル製品が似合うんじゃないかなと思ってますが、どうでしょう。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。鈴木亮平さんなんてどうでしたろうか。硬い役から飛び抜けて不思議なキャラまで使い分けるあの演技は iPad で広げているのかな。三浦です。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Watch の心房細動履歴が米国の医療機器開発ツール承認、何が変わる？という記事が出ていました。米食品医薬品局 FDA において医療機器開発ツール、これはメディカルデバイスデベロップメントツールズ、略して MDDT と言うんだそうですけども、これの承認を取得したということです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてまして、スミレさんは今週お休みです。
はい、
ね、ゴールデンウィーク明けでもう、うん、アップルの新製品も発表になった後でも、
そうですね。
皆さんがいつも気になさってる心房細動の履歴がね、ついにアップルウォッチで承認取れたということのようですが。
アメリカですね。
うん、そうですね。やっぱり本場だけあって、先へ先へ行きますよね。
そういうのの対策ですよね。
そうですね。
技術ってことですよね。
そうですね。はい、早めにこういう最新の技術で体をサポートしてくれるデバイスがどんどん進化していくっていうのは羨ましいですね。だから日本も動き取って同じようなタイミングで出てくれれば嬉しいんですけど、なかなかそこは、うん、うまくはいかないですね。
これ承認が下りて性能が上がるとかという問題ではないので、
はいはいはい。
取れるデータとしては一緒ですけども、使い道が変わるんでしょうね。承認があるないしによってね。うん、
記事では MDTT としての承認を FDA から取得したことで、医療機関での臨床評価、各種スタディに Apple Watch の心房細動履歴を用いた場合の信頼性に FDA がお墨付きを与えたことになりますと、うん、横に書いてありました、はい。これを取得したのはスマートウォッチとしては Apple Watch が初めてだそうですね。
記事にもありますけど、 Apple が日本の厚労省に申請をしてるのかどうかっていうところですね。
はいはい。
これはなんか調べる方法ないんですかね。申請中特許みたいになんかこうしてるとか、そんなのは分かんないですかね。
多分申請中で公表されるんですかね。ちょっと分からないですね。
記事の下でも、日本でも大学病院などでアプローチを用いたスタディを実施済みと、これ前取り上げた記事になりましたね。
うん、私も毎回入ってます。
だいぶ前にも話しましたけど、
はい、
私の同業者の友人がアプローチで心房細動を早期に発見されて、
うん、
手術を受けて事なきを得たと。
はい、
こういう障害とかそういうの何もなく元気にしてる。
そういった手術って交通事故の緊急手術とは違って、
はいはいはい、
準備とかずっとこうやった上でないとできないもんだと
思う
ん
で、そうですね。はい、だと思いますね。
分かったからといって急に病院診断はあるでしょうけど、うん、急に入院はしない。
ああ、そうですね。まずはアプローチで警告が出るようになったので、
はい、
で心配になって病院に行って精密検査を受けて、
は
い、
うん、
で心房細動っていうことで正式に診断が下りて、でそこから手術の準備に行って調整とか、はい、
ね、なるでしょうね、
になると思いますね、うん、だから、ね、検出されたからといってすぐに命に関わるっていうわけではないと思うんですね。でただ放置すると悪化すると問題があるということ。
虫歯といい、糖尿病といい、何でも放置したらあかんなっていうのは昔から経験で思いますけど、
早期発見、はい、早期治療ですからね。
そうですね。
三浦さんと収録前にね、言ってたんですよ。心臓って鍛えられへんのかなと強くなって、こう、できへんかな。
運動とかである程度は伸ばせられますけど、ね、山上さんの言ってるように本当にめちゃめちゃ急激に強くなると逆に他の血管が弱い中ね、心臓だけ強くなるとプッチンいっちゃいますので
それの方が怖い、ね、
そうそうそう、
怖い。
アップルウォッチでウルトラの3が今年も出るのではないかと、ウルトラシリーズとして、ただもうほとんど変わり映えしないものになるであろうという今噂が流れてて、
そうですね、
それは何、ウルトラ2をじゃあ買っとけという話なのかとか、こうっていう感じもしたんですけど、どうなんでしょうね、わかんないですけど。
アップルウォッチは今んとこ、はい、8から9の時もそうでしたけど、はい、ちょっとなんか進化が頭打ち感がありますね。
まあでも、時計やから、それぐらいでええんちゃいます？
うん、
あんまり、あれもこれも出たら、アプローチもじゃあ新型どんどん買い替えていかなあかんのかっていう、かっこエルメスを除くやけど。ねえ、エルメスは新モデル毎年出てるんでしょ、あれ。
毎年出てます ね, ね。はい。去年は見送りましたけど。
コンプリートしてほしいよな。
しないしないしないです。
奈良県にエルメスアップルウォッチ美術館とか作ってほしい。作ってほしい。
じゃあ、それミュージアムできたら、ちょうどうちの息子が今年の修学旅行で奈良行くらしいので、
うん、
立ち寄らさせていただいて、ね、ミュージアムに。
ぜひぜひ。は
い、
ぜひぜひ
修学旅行奈良っていうのは、
奈良京都。
奈良京都。
両方回る。はい、両方回るらしいです。はい、はい、はい。
ね、ギガ人にあった記事でこういうのをご紹介します。多数のアップルユーザーがアップル ID から強制ログアウトされ、パスワードリセットを強制される事態が発生という記事が出ていました。4月29日9時頃から多数のアップル製品ユーザーがアップル ID から強制ログアウトされる事態が発生したというんですね。これってありました？
私はないですね。
私もないんですけど、
うん、
確か3月になんかこういうことありましたよね。
Mac.com のね、ユーザーが。
そうそう、
あの、ね、私引っかかりましたね。そうそう、
パスワードを設定しないといけないみたいな画面が出てきてね。
うん、めっちゃ恐ろしかったね。
そうそうそう、そう、
うん。
また今回もね、そういう似たようなことがあったみたいですね。iPhone の使用中に Apple ID のパスワード入力を求められて、パスワード入力すると続けて iPhone のパスコードを入力するように求められ、その後 Apple ID がロックされて、パスワードリセットするように指示される。
日本でもなんですかね。
みたいですね。あの、結構 SNS で書いてる人いました。
ああ、そうなんですね、
これじゃないとは思うんだけど、まあ、時期的には、まあはい、一致するな。私も、
はい、
前なんか Apple ID がパスワード漏れてるから変えた方がいいっていう通知が来てんですよねって話したじゃないですか。あの関係だと思い込んでたんですけど、ちょうどこのニュースの出てるタイミングで、はい、変えましょうっていう感じの通知が来て、
はいはい。
さすがに怖いからやっぱり変えようかなって言って変えたんですよね。
はいはい。
で変えると、すべてのアップル製品、全部一旦無効になるんですよね。
そうでしょうね。
で、新しいパスワードでログインし直し、はい、で、二段階認証だから若干追加 の, あの調整がいるわけですよね。はい、少ししくってしまう端末もあって、あ、もう一回やり直しとかね。
はいはい。
と、あたふたしたんですけど、もしかするとそれと同じタイミングかな。
ほら、たまに使ってない Mac とかが最近電源入れてないとかがあったりするじゃないですか。
うん、
で、忘れてて、そのパスワード変えたこと。
はいはいはいはい。
立ち上げて、クラウド繋げてしまって、使えませんって言われる画面が出てくるとか、うん、iTunes もそうやって。うん、今後使う可能性のあるのも、パスワード覚えてるうちにどんどんやっとかんと、また難儀なことになるという。うん、
そうですね。
三浦さんの場合、ほら、Apple One とかのファミリーでやってらっしゃるのあって、ああいうの影響しなかったんですか？
そこは大丈夫でしたね。
あ、そうですか。最近ちょっとこういうの続くと嫌ですよね。
そうですね。
そんなアップルのサポートがもうちょっと良くしていくことになりましたよっていうのがね、ブログ気になる気になるさんに出てました。アップルストアの iOS 向け公式アプリの最新版 5.24 をリリース。ショッピング中にビデオによるサポートが利用可能に。という記事が出ていまして。トランスクリプト、文字起こしの利用も可能ということで。なんか質問すると、アップルストアの中にいる店員さん、スタッフさんがビデオカメラに向かって説明してるっていう動画が見れるようになってる。で、その喋ってる内容のものも文字起こしで、目で文字で追って確認することもできる。だそうです。
ビデオチャットができるなら面白いかなと思ったんですけど、まあでもそれは大変でしょうね。ビデオチャットの人を確保するのがね。
それは AI。
AI。
このアプリ iPhone、iPad、Apple Watch に対応してますので。Apple Watch に対応するか。
私が買おうとしてた MacBook Pro 整備済み品がいっぱい出てきて。
はいはいはい。
高いからもう整備済み品ばっかり見てた時があったんですよね。結局それでも買いませんでしたけど。
真の Apple ユーザーは、はい、整備品を買うんですよ。そう、分かってるユーザーは整備済み品を買うんです。
そう思うようにしてる。
そんな言うたら、アップルストアの人怒られる。売れへんやないかって。うちの在庫売れへんやないかって言われそうですね。すみません。
すみません。
まあ、そんなんで、新型 Mac いろいろ欲しいなと思いつつも、なかなか。iOS 17.5 がもうベータが出てまして、そろそろ次の 17.5 ではこういう機能がついてますよっていうニュースも出てきてます。ソフトウェアアンテナさんにあった記事ですが、iOS 17.5 で iPhone 修理中に探すを無効化しなくても良くなる機能が追加される謎の制限解除へという記事が出ていまして、iPhone を Apple に修理に出すときには、探すというアプリの機能をオフにしておかないといけないんですが、今度から 17.5 では修理状態機能というのが追加されて、探す機能をオフにしなくてもいいということです。公式ドキュメントでもそれをね、ちゃんともう説明してるんだそうです。でもなんでそれが急にいいようになったのかがちょっとわからないですね。
アップルに正式に出すときだけってことですよね。
みたいですね。
ですよね。
そういうの、はい。探すからこのデバイスを削除オプションを使って修理状態にできるのは iPhone に限られていますと。うん、で、まあ iPad とか Apple Watch などはそうはいかない。
息子の iPhone、画面が割れてしまったので、ちょうどこの一週間以内で修理に、はい、アップルストアに持って行って直してもらいましたと。その時確かに解除しますねということで、はい、はい。しましょうということで、して、で帰ってきたら、アクティブになってるか確認して、はい、うん、アクティブになってます。大丈夫ですね。ということで、やり取りしたので、はい、まさにそれですね、はい。それがいらなくなるってことですね。
そんなにバキバキに割れたんですか？
大したことなかったんですけど、下の方のガラスがピキッと割れましたので、はい、私の iPhone のお下がりなんで、12ミニなんですけど、はい、私勘違いしてて、ガラス保護フィルムを貼って渡してたつもりでしたか。
はい、
どうも貼ってなかったみたいで、あげた時に外してしまってたみたいで、
はいはい、
割れてしまったから交換してって子供から言われたんですよ。はい、その時もう上に貼ってるものが割れてるものだからっていうことで安心してました。はい、大丈夫大丈夫、貼り替えたら大丈夫だからって、ちょっと待っててって言って、はい、貼り替え用のガラスフィルムを買ってきて、さあ貼り替えようとしたら、何？外れないぞ？外れないぞ？まさかみたいな。
あ、じゃあガラスフィルムが割れてるっぽい感じの割れ方やったわけ？
いや、もう完全に私の勘違いです。そう思い込み。上で割れてるだけだから大丈夫って、もうそれしか見ずに言ってましたと。
ああ、それはいけませんね。
やられたなぁ、3万。
3万。
3万ちょっとしましたね。ああ、って多分大丈夫です。モバイル保険に入っておりましたので、全額戻ってくるはずでございます。はいはい、これから申請をしますが。
これ、リスナーさんがそのモバイル保険は何かって気になるから、ね、タイトルを教えてください。
はい。モバイル保険と検索していただければ出てきますけども、はい、ちょ
っと。そうですね。モバイル保険、新しい形のスマホ保険ってありますけど、これですか？
そうですね。はい。はい、で、なおかつこれ、スマホに限ったものではなくて、Bluetooth も含めた通信が関わるデバイスであれば、登録できます。
なんか AirPods Pro とか Apple Watch Motion も登録できる、
はい、できますし、ね、なんなら PlayStation も登録できます。
マジですか。
はい。そうすると、それが何かしらの理由で壊れた場合は、保証額範囲であればお金が戻ってくると、はい。
月額700円で3台まで登録できる。
はい。はい。
700円で。
はい。
で、3万円かかるところが月額ずっと700円払ってたから、それは。
全部戻ってくるはずです。はい。
はずってことはまだ戻って、
まだ申請しないと、申請しないといけないので、まだしてないので。初めて保険適用に向けて申請するということなので。
いつから入ってたんですか？
12ミニよりちょっと前からだから、12ミニいつでしたっけ？
2 年以上 ですか？
もっと前ですよね。
3年ぐらい？
3、4年入ってます。このモバイル保険使っています。
3年、36回かける700。まあまあ、まあ、3万超えてますわね。
う
ん、
まあそうですね。
それぐらいは元取らんとね。
まあまあ、元取ります。うん、でも初めて使うのでね、入っててよかったというのを今感じている今日この頃でございます。
はい。これウェブで申し込めるんですか？
ウェブで完結です。はい。
ほうほうほうほう。じゃあそれぞれハードウェアのシリアル番号かなんかも入れて。
はい、そうですね。はい。プレステ5と、ね、自分自身の iPhone と、はい、あと2、3台をこれに登録しています。
上限はあるんですか？保証される費用。
あります、ます。機種によりますけれども、主の保証機器と、はい、サブが2つ、合計3つ、一契約で。
そういう考え方。
なんですよね。で、主の方に iPhone を設定しておけば、上限10万円まで保証されます。
なるほど。
うん、なので、まあ、大体大丈夫って感じですね。
はい。
うん、
はい。
それでも、壊れ方によっては、基盤とかに行ってしまうと、10万超えてしまうと、端数は払われないことにはなるかもしれませんけども。
これ、Q&A 見てたら、オークションで取得したものとか、友人知人から譲渡されたもの、フリマアプリなど個人売買で取得されたものは登録できませんってなってますね。
うん、そうですね。
この辺は、iPhone がアクティベーションとか、その辺、ちゃんとお店屋さんで売ってる中古とかっていうことでないとダメっていうふうにしてるんでしょうね。
うん、そうだと思います。
はい。
三浦さんはそうすると Apple Care には入ってない？
入っていません。私は。
ああ、なるほど、
はい。入らない代わりにこっちに行っています。
コストはこちらの方が安いですよね。
うん、そうなんです。
真の Apple ユーザーは Apple Care に入らないといけない。
いや、
そんな、うちの iMac 入ってなかったけど。
もう Apple One でいっぱいいっぱいですわ。
まあ、Apple Care のメリットとしては、電話サポートなり、オンラインサポートなり、そこで送って送り返してもらえるっていうね。うん、まあその辺がまあメリットになるわけです。
これアップルに送って修理してもらったもの、そのままお金は一時的にかかりますけど、そのまま戻ってきますからね。は
い
は
い、ああ、そうか。
別にそんなサービスはそんな変わんないですよ。と言っても、はい、皆さん、自己責任でお入りください。はい、
そうです。
便利な iPhone ですけど、エアタグですよ。この間南海電車乗ってね、また仕事帰り場の8時か9時ぐらいですね。電車の中でね、iPhone 遊んでたんですよ。そしたら、うん、急に画面パッとこうダイアログ出てきて、
うん、
不明なエアタグが近くにありますと、確認しますかみたいなダイアログ出てきてね、うん、これか、うん、自分に身の覚えのないエアタグをつけられてしまう事件みたいなことで、うん、見たら、Apple マップが表示されて、自分が今乗ってる電車のちょうどその経路を沿って赤い線が点々点々とマップ上にありましてね、
うん。
で、ここですよと。一番自分がいる位置にエアタグの絵が載ってるんですけど、うん、エアタグがあなたの近くで見つかりましたと。最初の確認は37分前。で、最後の確認はたった今。これひょっとしたら周りで座ってる電車の中の人らで誰かエアタグ持ってるんやろうなと、
う
ん、
そうですね。
で、自分のカバンとか服にはねエアタグ全然つけてないから、
うん、
これ困ったなーと、
うん
うん、いや別に困らんけどこんなおっさんをストーカーする人はそんなおらへんと思うからただなんか気持ち悪いし、
びっくりしますね。
そうそう
です、
うん、
で
サウンド再生というボタンが画面出てるんやけど、
これはぜひやってほしかった。
いやそんな向こうもその別につけようと思ってたまたま同じ電車乗ってただけのことやろうから、
うん、
だから人のエアタグにも反応するいうことですよこれ。
そうですね。
ねえ、
うんうんうん、
だからみんなエアタグもっともっといっぱい持つといっぱいあちこちでこれに遭遇するっていうね。
ええ、エアタグもそうなんですけど、エアポッツとかでもなりますよね。そのエアポッツプロとかでも。
ああ、そうそう、うん、場所のね。
ですよね。で、私、時々自分のエアポッツプロでこれが出るんですよ。
え？ああ、近くで見つかりました
って。近くで見つかりましたって。
ああ、それ出ます出ます、私も。
自分のなのに。な
んか、あれでしょ、そのエアポッツプロは家帰って Mac とか繋いだりしてるでしょ、Bluetooth で。
ああ、そっか、
その他に繋いでると。
繋いで、で、そのまま持ち出して。
そうそう、やってると、今度 iPhone に繋がるときに、うん、iPhone がさっきエアポッツプロの方を見つけて、それ言い出すんですよ。
でも、同じ Apple ID で登録してるので、知らないエアポッツじゃないんですけどね。うん、
でも知らないとは書いてないでしょ、エアポッツが近くにありますだけでしょ。
所有者不明とかなんかそんなん出たような気がするんですけど、ちょっと覚えてないです。最近出てないので。
私はほぼほぼ AirPods Pro は iPhone でしか使えへんから、
うん、
たまに Mac でやった時にそれ電車乗ってて、iPhone で出るから、あ、そういうことかなって見てるんですけど。
どんなメッセージが出たか最近出てないので、次出た時はちょっとスクリーンショット撮るようにしないといけないですね。
そうですね。私はさすがに出たことがないですね。自分のものは出ないですね。子供の財布につけてるものは前出てたので、
はい、
エアタグ共有をして、これとこれは私の家族関係っていう認識を Apple ID にする、はい、させるともう出なくなりましたね。
なるほど、なるほど。うん、
ハイパードッグさんからコメントいただいてます。私の作った曲を披露します。すべてすでに TikTok やサウンドクラウド X などで公開しているものです。100人一首っていうタイトルで TikTok に上がってるボカロの曲を URL で教えていただきました。これね、本当に人間の声ですよね。
すごいね。
これボカロなんですね。
すげえ。
そうですね。
最初はハイパードッグさん歌ってるわと思ったんですよ、
ね、
違うんよね。
今でも本当に合成音声でもリアルですよね。歌じゃないですけど、街中でズンダモンとメタンちゃんの声を使ってる案内の看板とかがだいぶ増えたなという印象で。
ハルさん、これ案件です
。何言ってもわかんないって言われる。
ズンダモンとメタンちゃんは割と聞き取りやすい方ですよ。
メタンちゃんは関西弁なん？違う？
いや、
関西弁僕喋ってない。
はい。普通に女の子の声です、ね。
あ、そうなん。メダンちゃんって橋の下に住んでる？
土管の中に住んでる設定だったはずです、ね。
なんかね、そんな設定やめたらよって思うけど。
うん。こないだファミレスで見かけた配膳ロボットはメダンちゃんの声でしたね。は
い、ガストにおる猫ちゃん
のこと？ガストのサイゼリアとかああいうところにいる。はい、お待たせしましたとか、商品をお取りくださいみたいな、ああいう音声がメダンちゃんの声になってて。
うん、おー。
うん、
その声って誰ってよう分かりますね。
いや、私も最初気づかなかったんですけど、一緒に飯食ってた知り合いが、あれメタンの声だよねって気づいて、よくよく聞いてみたら、あ、確かにメタンだっていう。
へぇー。京町製菓って知ってます？
合成音声ですか？
そうそうそう。京町製菓っていうキャラクターがいて。あ、声はでもどうしてるんかな？メーカーフェア京都行った時に、地元の京町製菓っていう、キャラクターの紹介のブースがあって、うん、で京町製菓の確か動画見たことあるなーと思ってたから、うん、ボカロみたいに喋る声が当ててるよねーと思ってたんやけど、うん、あ、京町製菓は声優がいるのか、うん、声優担当の立花理香さんという人がいるのね、うん、
はいはいはい、
あ、でもボイスロイドプラス京町製菓 EX っていう製品もあるんですね。このボカロ男性キャラもいるのは知ってますけど、圧倒的に女性キャラの方がやっぱ多いですね。
まあそうでしょうね。
うん。でも需要から言ったらイケボの人も結構需要あるんやから、ボカロで男の人の声やったりのありかなと思うけど。
うーん。
アニメなんかでも女性向け作品のアニメも結構多いですけど、全体的な数としては女の子キャラクターが主役のものの方がどっちかというと多いかなという印象なんで、そういうトレンドなのかなという気はするんですけどね。
遠藤さんからコメントいただいてます。今回の配信を聞いていて記憶が呼び起こされたので投稿いたします。まだ幕張でマクワールドエキスポが開催されていた1999年、会場価格で販売されていたシェードパーソナル R4 が私にとって最初の 3D ソフトでした。当時はピピンアットマーク絡みでバンダイから発売されたガンダムバーチャルモデラープロも購入して、ガンダムブレーカーを先取りした自分モビルスーツ作成に励んでいました。しかし毎年のバージョンアップが金銭的にきつくなり、2009年のシェード11を最後に私の 3D ソフトとの蜜月も終わりを告げました。商売をしていた実家のポップなども定期的に作成しましたが、ワープロや表計算のように日常使いするモチベーションを持続するのが難しかったのも使用頻度が低下した原因かもしれません。季節の変わり目で気温が安定しませんが、無理をなさらずお過ごしくださいと遠藤さんからコメントいただいてました。遠藤さん、コメントいただきましてありがとうございます。前に皆さんと 3D ソフトを買ったものの全然使わず放置している人募集、
仲間募集中だったですね。
でも、ちゃんと作ってたんだね。
そう、
うんうん。
ちょっと我々とはまた違う人種だと思う。
作れた。
作れた人種だと思われます。
そうだね。シェードパーソナル R4 って、割と安くなったバージョンやったと思うんですけど。
そうでしたっけ。パーソナルってついてますもんね。うん、いろんなバージョンありましたよね、
シェード。ありましたね。シェード最初って50万ぐらいしたんですよ。
そんなにしましたっけ、うん、
あれね、アタッシュケースみたいなのが入って、50万ぐらいしてて、
すごい。
シェード、初代。
シェードもね、量販店行ったら眺めてたよね。買わなかったけど僕は。
うん、雑誌ではシェード使ったモデリング、独特なあのベジェのような感じで使えるっていうのがかっこよくて。
そう
ね。まあ、ただ、それを Mac で動かそうと思ったら Mac のまたすごいええの買わなあかんので。
そうなんですよね。今も最新版が出ているみたいですね。バージョン 24.2。
すごい
!24。
重ね出ますよ。
はい。
すげえ。
オフィシャルのページってももう古いバージョンで初代は書いてないですね。買おうとしてたんやけど、はい、アニメーションマスターとか他のも買ってしまってお金なくなって、
はいはい、
アニメーションマスターが4万円か5万円してたんですよ。
はいはいはいはい。
だからそれで用買えへんかって。でもシェードはなんかのバージョンで5か6の時にだから買ったんですよね。
はいはいはい。
で、バージョンアップもあろうたんですよ。
うん。
箱だけ上げてバージョンアップして、インストールもしないのがあったはずですね。
おっとそうですか。まあ
ね。ウィキペディアによると、初めて製品化されたのは1986年。はい、PC9800 シリーズ用。
あ、そうそうそうそう。
シェードプロ。だったみたいです。
皆さんシェードは触ったことは？
僕は量販店で見てただけです。
あ、そうですか。
デモとか、量販店行ったらもう必ず 3D のソフトウェアコーナーでこう眺めてる人だったので、ああ、こんな出てる
わ。だから、ベジェで絵描いたことあると思うんですけど、あれでモデリングなんですよね。ベジェで丸を描こうと、正円を描こうとしたら、4点打って描いてくださいって言われたら、4つの項をこう順に描いていくわけじゃないですか。
はいはいはい。
でも、絶対フリーハンドでやったら綺麗な声援にならないでしょ。
はいはいはい。
ちょっといびつになるでしょ、うん。で、モデリングでそれやっちゃうと、シワがいっぱい出るんですよ、今度。
はいはいはい。連打したら。なるほど。
で、かといって数値で入れても、なかなか揃わないんですよ、それが。
はいはいはい、はい。
ですから、シェードはシワとかのその歪んだをどう取るかっていうのが命題になってて。ポリゴンみたいに細かく打ちゃええんでしょうけど、そうやったらベジでやってる意味がないので、
はいはいはい。
スプラインでやってる意味がないので。で、実はアニメーションマスターもほとんどシェードと同じモデラーなんですよ。
あ、そうなんですか。
あれもスプラインやったんですよ。だからもうね、だからシェードをやったら馬なるかな、馬なれへんかった。じゃあアニメーションマスターでやっぱりでけへん。もうでけへん大会でした。だからあれはレイドリーム。
私はストラタとレイドリーム派なんですよ。はい、その二つやりながら、はいはい、途中何を思ったか、はい、マヤに手を置く。
すごい
もんね。もうね、そこで、でも終わったね。これやると死ぬわ、みたいな感じになって。うん、はい、マヤなんか、手つけて、もう、うん、やめときゃよかったね、あれは。はい、もったいないことした、と思う。うん、もっと使ってれば、それこそ、よかったけど、はいはいはい、そんな使ってないのに、うん。
クール 3D っていうのもあったんですよね。
クール 3D? 知らないでしょ。3D ってなんだろう。
なんかね、ペンギンの写真貼ってあってね。入れたけど、何か全然わからへんかった。
それ、これ高いんですか？
いや、それ安かった。1枚で1000円からだと思う。
うん、クール 3D、
うん。ピクセルパーティーソロとかしてなんかそう言い始めてたらいっぱい出てきて、終われへんねんけど。ね、あの、なんか当時ね、掲示板ブームで、まだ2チャンネルみたいなのが出てくる前で、その個人がブログに掲示板を貼っつけて、
うんうん、
掲示板上でこうみんなコメントやり取りするっていうのが入り始めたんですよ。
ありましたね。
で、その時にあるブロガーさんが自分とこのブログかなんかにすごい巨大なスレッドいっぱい立てれるのつけたんですよ。それ 3DCG 専門、
うん、
で、みんなそこ行ってストラタの部屋とかね、レイドリームの部屋とかが書いてあって、そこにこう、まあ、ね、思い思いのことを書くと。で、あまりに人気で、バナー広告でも結構バズってたと思うんですけど、管理が大変やいうことで、他の方に譲ったんですよね。で、なんかそれのオフ会も行きましたわ。
う
ん、すごい盛況でした。もう CG やってる若手の人らばっかりみんな集まってね、やってて。
はいはいはい。
でもある時から急にひゃーっとこう、なんか、それぞれの分野にみんなこう分かれていってしまって。
うん、
なんかその一つでも CG でまとまるのがだんだん気迫になりましたね。
うん。すごそうなことできそうなと思っちゃうんだよね。
ね文字だけの掲示板で CG の内容を読んで、で、みんな機能の使い方とか書いてるんですよ。何々をやったら何々で、何々のメニューの何番をこうやったらみたいな書いてあって。それで触ってもいないのに、さもそのソフト触ったみたいな気になるんですよ。
なるね。
で、その情報をもとに書き込むんですよ。 インチキもええとこですけど
ね。やってないけど。
そうそうそうそうそうそう。スムースシェーディングをかけたときに、あの、端っこの方にこう、ドットが現れる現象があるそうですが、出ましたでしょうか、うん、とか書いて。もう、ひどいなとか言ってね。
遠藤さんも 3D やられてきたんだなと思って。でも、ちょっと進んだ使われ方してて、羨ましいなと思いました。
もうさすがに気持ち悪い CG と出会うこと少なくなりましたね。
気持ち悪いというのは。
あ、だから不気味の谷って言われるじゃないですか。その人間のモデルを作っていくと、どんどん細かいのが作れるようになっていくんやけど、どっかで気持ち悪いものができちゃうんですよ。なんか。それを超えるとまたうまいこと綺麗になってくる。その不気味の谷から卒業できへん人はいつまでも気持ち悪い顔のモデルばかり作ってしまう。ガンダムバーチャルモデラープロっていうのは、これほぼシェードやったと思いますけどね。ちゃうかな。
私も知らないなぁ。
これね、本も一緒に売られてて、もう要は、ガンプラブームもやっぱすごい盛り上がってきたから、今度は CG でもガンダムを作っていこう言うてね、これやってたんですよね。
はいはいはい
はい、で、みんな思い思いの CG ブログで、これはザクですとか、これ新しいガンダムの何とかですって言って、オリジナルガンダムも作ったりして、みんな CG 作品こうブログに、あの、ホームページに貼ったりするのが流行ったんやけど、
はいはいはい、
サンライズさんが、届け出制にしてくれって言い出したんですよね。まあ言
う
たら著作権じゃないですか。
うん、
でもやめろとは言わないけど、僕はこのホームページでこういう作品を作って掲示してますっていうのを届けてくれっていうのを言ったんですよね、当時。まあでもシェードイレブンでね、覚えられたということですが。
マジで。
今20何歩でしたっけさっき。
24、
もう倍いってね。
はい。
ねえ。
すごいね。でもこんな話したらまたやりたくなってしまいませんかっていう、
はい、うん、ブレンダーブレンダーブレンダー
ブレンダー、またやらなくてもいいのでブレンダー入れてお話ししましょう。
私ももう25年ぐらいブレンダーと付き合ってますがモデルできない、まあ、いつも覚えて忘れて覚えて忘れてってするから。
そうなんですよね。多分英語と一緒で続けない限り忘れちゃうんですよね。
なんかこの番組はできないことを自慢する番組にどんどん変わっていってしまってるんですよ。はい。
自慢。
ハルさんも、ハルさんも絵描けないとかいうところ言ってもでもいいですよ。
私はうちらもしゃあないと思ってるので、ね。
そうね。そうね。
はい。諦めてます。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月11日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。